こんばんは。感謝します。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。一緒にイエス様のご臨在に入っていきましょう。聖書をご一緒に読みしましょうか。創世記21章今日は22節から34節までを読んでいきましょう。創世記21章22節から34節、一人一節ずつ読みますか。私から始めていきます。その頃、アビメレクとその将軍ピコルトがアブラハムに告げていった。あなたが何をしても神はあなたと共におられる。
Now therefore swear unto me hereby God that thou not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son, but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me into the land wherein thou hast sojourned.
するとアブラハムは、私は誓いますと言った。
またアブラハムはアビメレクのもとのしもべしもべどもが奪い取った井戸のことでアビメレクに抗議。
アビメレクは答えた。誰がそのようなことをしたのか知りません。それにあなたもまた私に告げなかったし、私もまた今日まで聞いたことがなかった。
そこでアブラハムは羊と牛を取ってアビメレクに与え、二人は契約を結んだ。アブラハムは羊の群れから七頭のメスの子羊を呼び分けた。
するとアビメレクは、今あなたが呼び分けたこの七頭のメスの子羊は一体どういうわけですかとアブラハムに尋ねた。
アブラハムは、私がこの井戸を掘ったという証拠となるために七頭のメスの子羊を私の手から受け取ってくださいと答えた。
それゆえその場所はベエルシェバと呼ばれた。そのところで彼ら二人が誓ったからだ。
彼らがベエルシェバで契約を結んでから、アビメレクとその将軍ピコルと渡ってペリシテ人の地に帰った。
アブラハムはベエルシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神、主の宮によって祈った。
アブラハムは長い間ペリシテ人の地に滞在した。お祈りします。天の父様、今晩もあなたのご計画の中で私たちがここに集められたことを感謝します。あなたの御言葉は私たちに教えてくださっています。あなたの口から出る一つ一つの言葉によって私たち人間が生きると言っていてくださいます。どうぞ今晩私たちを生かしてください。本当にあなたの願っておられるように一人一人が生きることで、あなたの素晴らしさ、人間の素晴らしさが周りにじわじわと浸透していきますように、そしてやがてこの町が変えられて、あなたの栄光を、あなたの素晴らしさを褒めたたえる町と変えられますように、そしてまた一人一人の必要が満たされて、あなたの癒しの御業が起こりますように、よろしくお願いいたします。天の父様、あなたのお助けなしには私は何にもできませんし、ましてや御言葉を語ることはできません。ご聖霊様、どうかあなたが望んでください。今イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。今思い出した、本当は地図をね、ここに出そうと思って送るところまでやってたんですけど、ここに載せるところまで行かなかった、すいません。聖書に地図がありますから、チラチラと参考にしながら見てください。ベールシェバ、先週もいましたけれども、今でもベールシェバがあるんですね。でベールシェバっていうのは今 毎日のように話題になっているガザ地区からまっすぐ西に行ったところなんです。おそらく10キロ離れてないんじゃないかと思います。あのガザ地区からはね、もうそっか10キロないな、6キロかそこらではないかと思いますが、ちょっと情報不足、勉強不足ですみません。まあ、そのベールシェバが出てくるところが今日の箇所です。突然のように、以前アブラハムがお世話になったペリシテ人、フィリシタインの、王様アビメルクが将軍を連れてやってきた。そしてあなたが何をしても神はあなたと共におられると言った。アビメレクは王様だったんですけれども、近くに住んでいたアブラハムのことが気になっていたようですね。そしてアブラハムがどのような生活を送っているのかをこう見聞きしていた、情報を集めていた。そうしてついにやってきた。それで今ここで神によって私に誓ってください。私も私の親類縁者たちも、たちをも裏切らないと誓ってください。で、あなたが、私があなたに尽くした真実にふさわしく、あなたは私にも、またあなたが滞在しているこの土地にも真実を尽くしてくださいと言った。皆さん、この言葉はどうして出てきたんでしょう。どうしてこんなことをアビメレク王様がアブラハムに言ったんでしょう。
アビメレクがアブラハムだと心のどこかでやっぱ脅威を持っていた、共にいたから、ひょっとしたら自分が何かで食われちゃうかもしれないで、それとは部分もあるんじゃないか。
なるほどね。まあ、神様へ共にいることが分かって恐れをなしていたのではないかですよね。脅威に感じていた。もしかしたら、もしかしたら襲われることがあるかもしれない。すごいですね。アブラハムがいるだけで他の人は恐怖を覚えるというか、 恐れをなすというか、可能性を考えてしまう。で、それで約束をしてくれと、誓ってくださいと言いに来た。いやー、すごいことだなと思います。まあ、アブラハムとは場合が違いますけれども、実はですね、あのクリスチャンじゃない人たちはクリスチャンのことを結構見てるんですよね。結構見てるんですよ。何にも言わないと思います。こんな風に言いに来て、あなたは神様に祝福されてますから喧嘩しないように同盟を結びましょう、まあ今あんまり怒らないんじゃないかと思いますが、クリスチャンは結構見られているんです。その結果、人はどのように思っているかっていうところが思案のしどころです。まあね、私もあの日本ではクリスチャンじゃない人がズバズバクリスチャンに対して文句を言ってくるってことは僕は経験したことがなかったんですよ。ノルウェーに行ったらですね、まあはっきり言われるんですね。お前クリスチャンなんだろうって、クリスチャンはみんな自分たちがいい人間だと思ってんだろう、違うぞ、クリスチャンよりも俺たちの方がいい人間だ、あの有名ななんとかっていう社長がいるだろう、あれはクリスチャンだって言うけどあれはひどいやつなんだって言われてですね、へえ、いや僕は何も返す言葉がないですよ。その社長のこともあんまり知らないし、顔は見たことがありましたけど、で私、皆さんどう答えます、そういうふうに言われてね。まあはっきり言ってくれるのはありがたいですよ。おかげさまで僕はあの説明をすることができた。いや、クリスチャンって実はもっとクリスチャンじゃない人よりもいいとかっていうことではなくて、ただイエス様を信じているっていうことで、 自分が持っている罪が醜さが許されているってことは違うんだよ、それは言いましたけどね。で結構仲良く皆さんと仕事をさせてもらいましたけど、まあアブラハムに限らず神様に属する者は何かと注目される。アブラハムのところにこのアビメレクが将軍を連れてやってきた。そしてアブラハムは誓いますと言った。その時にアブラハムはここぞとばかり、あんたの家来たちがわしが掘った井戸を奪ったではない。この時アブラハム何歳ですか？は？わかんないっつってさ、ちゃんと見てたら計算したらわかるでしょ。これはイサクが血離れをした後ですよ。少なくても103歳、もしかしたらもっと年を取っていたかもしれないです。まあ105歳とか110歳の人に危害を加えられるのではないかって思うのはよっぽどですよね。神様が本当に神様を信じきる人に与えてくださる祝福というのはそのように人の目に留まるものなのだなと思います。もし私たちがそういう経験を していなければ、ちょっとやっぱり祈り求める必要があるかもしれませんね。別にあの世界中があなたのところに来てあなたの祝福をくださいっていうことではないにしても、神様に属するイエス様を知っている者は誰かにとって必ずあの人のようになりたいと思わせる存在であってほしいんですよね。私自分のことも分かんないですよ、人がどう思ってくれているのか。ただいや、あれが神様の祝福なのかと思えるようなものを神様から受け取っていきたいんですが、それは意識して私はこれがあるからきっと人が思うって、そう思ってる時点でおペケです、ダメです、ね、アブラハムはこんなことを何も考えていないところに来たわけですから。で結局私たちはイエス様を求めて生きることをずっと追い求めていますけれども、イエス様を求めていくっていうことはどこかで人が必ず祝福されることなんです、私を通して。でもクリスチャンが神様人じゃないんです、私を祝福してくださいって言ってるとならないんですよね。とにかくアブラハムはアビメレクに抗議しました。井戸、この時代の井戸、死活問題です。特にアブラハムには家畜がたくさん、遊牧民でしたから、水がないっていうことは人間も動物も死んでしまうことです。だから井戸を掘ることはとても大事でした。水があるかないかで人生が決まっていた。アブラハムは井戸を掘ったのにアビメレクのしもべどもが奪い取った、力ずくで奪い取った。怒りますよね。神様が共にいてくださっても暴力を振るわれたり力ずくで奪われたりするんだよってことはここでわかるわけです。何をしても神様があなたと共におられる。しかしだからといってどんな問題も起こらないということではない。クリスチャンはちゃんとそこをわきまえないといけないなと思います。問題が起こるからダメなのではありませんし、問題があったら必ずそのクリスチャンが罪を犯してなんて、そういうことではないんですよね。でも起こるんです。でどのように対処するかなんですね。でアブラハムは井戸奪われた時には何も言わなかった。でアビメレクが来た時に言った。考えさせられますね。でアビメレクは答えた。そんなこと知らなかった、聞いてないよ、 あんただって言わなかっただろうって、で私のようにこうひねくれたものはですね、これきっと口実なんじゃないかと一瞬思っていた時代があったんです。昔アビメルクはきっと知ってたのに知らなかったって言ったんじゃないか。あなたも身に覚えがありませんか、そういうこと。 まああなたにはないですね、私だけですよね、そういう思いがあるのはね、気がつかなかっただけかもしれないですけど、アビメレクはアブラハムに嘘言ってないんです。アブラハムがアビメレクに嘘言ったんです。でしょ、あれは私の妹です、半分だけ本当のこと言って全部本当のこと言わなかったじゃないですか。アビメレクに本当のこと言わなかったのはアブラハムなんです。でアビメレクは答えています。彼はその時に神様が夢でアビメレクに語ってくださって、それをしないで済んだんですよ。で神様は言っておられる、あなたが正しいことを求めているから私はこうして語っているんだって。アビメレクは異邦人というかアブラハムの血族ではなかったですけれども、神様を恐れる正しい人であったことを私たちは思い出したら、思い出すことができます。ですからアビメルクは本当のことを言った、知らなかった、それをアブラハムは受け入れて、そして羊と牛とを取ってアビメルクに与えて、二人は契約を結んだとあります。この羊と牛っていうのは真っ二つに裂かれたんです、二人のいるところで。そして裂いたものを両脇に置いて、二人がその間を通ったんです。それが契約を結ぶことなんです。契約っていうのは絶対に破らないっていう証拠なんです。破ったらこのようにしてください、私を二つに裂いて殺してくださいっていう印が契約なんです。だからアブラハムとアビメレクは命がけの契約を結んだんです。破ったらあなたは私を殺していい、私が破ったら、あなたが破ったら私はあなたを殺しますという意味なんですよね。その上でアブラハムはメスの子羊を7頭をより分けた。おい、どうなんだこれ、何なんだって聞く。いやいや、私がこの井戸を掘ったという証拠のためにこの子羊を受け取ってください。その前の羊と牛は殺されたんです、生贄として、犠牲のための生贄として、まあ、契約のための生贄として。しかしこれは殺されずにアビメレクへの贈り物だったんです。でメスの子羊ですから増えていくんですよ。でアブラハムはなかなかやっぱり考えて贈り物をしたんですね。このベールシェバ、今もある町の名前ですけれども、ベールというのは契約っていう意味なんです。でシェバって7つって意味なんですって。はい、だから7つの契約っていうか7つに絡んだ契約という意味でベールシェバと呼ばれているのだそうです。あ、ごめんなさい、ベールは井戸だ、契約ではなくてね、ごめんなさい、井戸です、井戸だよな。はい、アニケン先生正しかったですか、ベールは井戸ですね。
調べてない、
じゃあちょっと今さっと調べます。ちゃんとこんないい加減なことではダメですね。どうです、井戸です。はい、7つ、井戸と7つという意味が町の名前になりました。今でもそれが続いている。アブラハムの時からもう3000、いや4000年経ってんです、4000年以上経ってんです、4500年ぐらい経ってんです。 でも今に至るまでその町の名前があります。そしてアブラハムは一本の柳の木を植えて永遠の神主の名によって祈った。アブラハムはずっと神様に祈っていたと思います。何年かに一度だけ祈ったのではなくて、ただここで柳の木を植えて永遠の神主の御名によって祈ったというのは、このアビメレクとの契約の結果自分に平安が与えられ安心が与えられている、それを神様に感謝したのだろうと思われます。それなので安心の地にアブラハムは長いこと住みました。長い間滞在しました。これが今日の聖書の背景です。ここからあなたは私は何を神様からのメッセージとして受け取るでしょうか。私たちは信頼関係の中に生きていきます。契約っていうのは信頼を形にすることです。絶対に破らないという契約は究極の信頼関係です。そしてそのような信頼関係は大勢の人と結べるものではありません。私たちはみんな同じように付き合うなんて無理です。私たちどこかで思うのかもしれません、クリスチャンは神様に愛されているからクリスチャンはみんな同じように愛さなければいけない。無理でしょう。できてる人いますか？私はできないです。いや威張ってんじゃないんですけど、愛するか愛さないかが大事であって、みんな同じようになんて誰が言えるんですか？愛する気持ちで人に向かっていくことが大事です。でそんな中で私たちは信頼する相手は選ばなきゃいけないんです。皆さんどうですか？イエス様は全ての人を信頼しましたか？してないんですよ。イエス様は人々の心をご存知だったので彼らにご自身をお委ねしなかった、委ねることをなさらなかったって言ってるんです。委ねる、任せる、信頼するってことをしなかったんです。神イエス様は。私たちはイエス様から学び聖霊様に教えられて誰を信頼するか選ばなきゃいけないんです。それをやらないでむやみやたら信頼すると裏切られて傷ついてその傷を一生引きずっていくことになるんです。人間はみんな傷ついています。癒しが必要です。アブラハムにも傷があったでしょう。しかしアブラハムは神様を信じるという決断をして100歳になっても神様は子供を与えてくださることを信じました。だからアブラハムは信仰の父と呼ばれます。アブラハムの生涯で私たちが学ぶのはどんな時にも神様を信頼するという気持ちを持っていかないと前には進まないということです。アブラハムの信仰を最初から持てるなんて起こるかどうか分かりませんけれども、私たちは人生のさまざまな場面でその都度私はこの時にも神様を信頼するという決断をしていく。神様あなたを信じていきますから助けてくださいという祈りを捧げていく。そのようにして私たちが信仰のつながり、神様と生きたつながりを持っていくことによって神様が私たちに働いてくださるということを経験するのです。で神様が私たちに働いてくださるとき、私たちを通して周りの人たち、神様を知らない人がなんであんなことがあの人に起こるのかっていうことを見るわけです。多くの教会が神様の祝福っていうのはお金がたくさん入ることだという方向に走っています。 ものすごく悲しいことです。お金ほど当てにならないものはない。でも神様は間違いなくご自分を求めてくる者に心の変革を与えてくださいます。で今は何でももう全てが情報ですから、ありとあらゆるものが情報化されてデータ化されて何でも引き出せるようになり、ついに AI 人工知能が姿を現しました。 AI によって世界中にもう散らばっている、本当に文字通り数えきれないほどの情報をコンピューターがキーワードを打ち込むと、まあ10分以内に全部集めてくれる。それを AI と呼んでます。そして情報化されたものを上手に使える人がお金儲けていくんです。こういう情報を知らなかったでしょう、教えてあげますからセミナーに参加しなさい、頭金20万円月々5万円とかって、もうめちゃくちゃリッチになっていくんですよ、そういう人たちは。でそういうのに参加する人はこんな情報を知らなかったという、全部大体基本は聖書に書いてあるんですけど、もう何千年も前から書いてあるんですけれども、でそういうセミナーに参加して人が本当に変わっていったら、これは世界は今頃ユートピアですよ。でもなぜ戦争がもっと増え、もっと貧しい人が増え、もっと不均衡がひどくなり、もっと問題が多くなるんでしょうか。私に、単純な私の頭にはそういうセミナーは本当は役に立ってないとしか思えないです。いや中には役に立ってる人がいるんじゃないかと、それも否定はしませんけど、本当に人間が必要なのは神様を信頼することです。目に見えない神様、そしてこの神様とのつながりの中で私たちは誰を信頼できるか教えてもらえるようになります。たくさん失敗があるかもしれない。私はたくさん失敗してきました。信頼してはいけない人を信頼してしまってお金を損したこと何度もあります。そんな中で、まあ2009年の火事を機会に、感謝のない人は信頼するなということを教わったと思います。感謝の心を持たない人は信頼しない。私は13歳で洗礼を授けていただいて、まあ、いわゆるクリスチャンになると人は、僕あんまりその言葉使わないようにしてるんですよ。クリスチャンになるとかね、クリスチャンっていうことはあんまり言わないようにして、キリスト者、キリスト人、信仰者っていうね、信仰者もいいですね、信仰者、キリスト人いいですね、私はキリスト人でありたい。でもうね、洗礼を授けていただいてからですから64年経つわけですよ。その間にやっと分かってきたことがあります。クリスチャンになったからといって、イエス様とつながっているからといって、神様との信頼関係に入ったからといって、その人がいきなり別人になったかのように強くたくましく美しく生きていくわけではない、私が証明しています。もう何年も何十年も気づかなかったことだらけです。人に迷惑をかけているなんて考えてもいなかった。でもたくさんの人にお世話になった、迷惑をかけてきました。いや1年2年じゃないですよ。私は確信しています。人は人間として生まれてきて、生きれば生きるほどいろんな荷物を背負っていく、重荷を背負っていく。重荷っていうと聞こえがいいんですけど、傷を負っていくんです、心に。その傷はどこかで必ずうずくんです。そしてうずいた時に人は 自分ではどうしてこんな行動をするのかわからない行動をするんです。その結果自分も苦しみ、周りの人も苦しむ結果になっていく。それを見て自分は、ああ自分はダメなんだと思う。一回だけならまだいいのかもしれませんが、何度も繰り返されていく。クリスチャンになってもです。でも神様は何を考えておられるか。神様は私たち人間がそのような傷から癒されて、傷跡は持っていても痛みを持たないで生きる人生を願っておられるんです。傷が飾りになるような人生を生きるように神様は願っておられるんです。この地上ではいい例が小指のない人ですよ、ね、指を詰められた元ヤクザ小指がない 船橋の方にいた、あのそういう元ヤクザだった、そして今は牧師をしている先生が子供に言われたそうですね。お父さんの小指がどっちもないねあれはあの良くないことをしてヤクザが切られるんだそうですね。でもそれを餌にして、でお父さんの作る蝶々は綺麗だよみたいにして遊んでたらしいですけども、傷が全くなくなるということを神様はなさいません。しかし傷による痛みはなくなります。癒されます。神様は私たちを癒そうとしておられます。で神様は薬を飲んで次の日にケロッと治るなんてことはされないようです。私はカウンセリングとか心療内科とかない時代に育ちました。でカウンセリングを勉強してつくづく思いました。私はこんな今みたいに心療内科があってカウンセリングがお入りの時だったら間違いなく薬漬けになっているなって思いました。でもそうならなかったのはどうしてか。それは信頼できる人たちが私を受け入れてくれたからです。我慢してっていうか我慢ず、私を愛してくれて多めに見てくれて何にも言わずに祈ってくれて愛を注いでくれたからです。だから私はイエス様の体教会を信じてんです。教会はどんな人でも入れるとこなんですよ。いやいや問題ばっかりです。だってあなたが問題持ってんだもん私も問題持ってんですから。しかしその中に神様が働いてくださる。神様は生きておられる。だから私たちは互いに責め合ったり互いに指を差し合ったりすることができない。だから私たちは自分で気がついたら甘えることもしない。成長を求め癒しを求め、そうして時には顔なんか見たくないと思っても切り捨てることをしないで一緒にイエス様を求めていく。そこに神様が働いてくださる。そこに奇跡が起こっていく。時間がかかっても大丈夫。私は何十年かかったか分かりませんけども、まあ、少なくとも20年かかってますね。いや、未だに途上なんです、ね、未だに癒されていく途上なんです。でも分かりますよね。道を歩き始めないっていうのが一番不幸なんですよ。完璧に癒されなくても私は癒されつつあるのです。私はこの癒しの道、命の道、神様との信頼の道を歩き続けているのですと言えることが私たちの証なんです。完璧でなければ人は言うことを聞いてくれないとか証を聞いてくれないなんてことはありません。いやいや完璧な人はきっと 近寄れないでしょう。そういう人がいるとしたら、でも悩みながらもイエス様によって生きていく、私にはイエス様がいらっしゃるので今日も感謝なんです、明日は希望なんです、私は見捨てられることがないんです。教会いろんな人がいますよ、特にグローバルミッションチャペルってとこはね、癖のある人がいるよ、強烈な個性の持ち主がたくさんいるよ、前からずっと言われてるみたいです。私にはっきり言う人はあまりいないんですけどもでもそれは私には感謝なんですよ、感謝なんですよ。みんな同じ人が集まってる、そんな教会にしないでくださいって私ずっと祈ってたんです、最初の頃。だから見事に祈りが答えられて多国籍でありいろんな個性の強い人が集められている、もうそこに神様が働いておられる。だから希望はほんの少しの希望じゃないんです、必ず実現する希望なんです。諦めてはいけないんです、求め続けてつながり続けていくところに神様は働いてくださるんです。アブラハムの信仰、不可能っていう時に神様にはできると信じたことでした。私も不可能と思える夢を持っています。もうよくね、しょっちゅうそんなもう不可能だ、諦めろっていう気持ち、そういう声が聞こえてくる。人口300人ぐらいの村ができたらいいなと思ってます。資本家による儲けのための村ではなくて、みんなで全てのものを共有しながら、ちゃんと給料も取り、ビジネスをやり、お金を儲けながら、その富の分配を神様を知っている人がしっかり考えた上で、不公平にならないように。だいたい今の世界っていうのは、能力のある人がゴソッと持ってって残った分を分配してるんですよ、極端に言うと。そうなんですよ。まあ某トヨなんとかっていう自動車会社がありますけれどもね、株主配当3000億だそうですよ。3000億なんてもう想像もつかないお金です。3000億ですよ。で、社員みんなにね、1万円、月々1万円の給料アップを上げたところで、どうってことない会社ですけれどもね、4000円アップしたって大騒ぎになるんです、日本中で。私はもうしらーっとしちゃうんですけどね。でも本当に神様の導きによって、みんながもう孫ひ孫の代までここなら安心して暮らせるっていう村ができたらいいな。でそのためにちゃんとしたビジネスができたらいい。電力も大手の電力会社が買うんじゃなくて、自分たちで電力を作ることができる、できますよ。ただやっぱり資本がないとダメなんですけどね。だから私言うんですよ、150億使い道に困ってる人があったら、どうぞ私に知らせてくださいすぐに使ってあげますっていうそういう不可能と思える夢でも、私はこれ自分で考え出したことではないんですよ。もう不可能だって思ったんです。そんな夢持ってももう無理だと思ったんです。その時に神様の御言葉が響いてきたんです。アブラハムは望み得ないのになおも望みつつ信じた。アブラハムは希望ゼロだったのに希望を持って信じたんです。 私にとってはこれ究極の信仰なんですよ。究極の信仰は科学的に不可能って言った時に信じることなんです。で、神様はそれをなさってるんです。いろんなところでなさってるんです。まあ、今皆さんにそういう信仰を持ちましょうとかっていうわけではないんですけど、でも神様を信頼して生きることによって私たちがずっと一緒に神様に向かい、この場所で私たちの間で奇跡が起こり、心の癒しが起こり、カウンセラーがいなくても一人の人に2時間3時間お話を聞いてもらわなくても、何かと触れ合う中で神様の癒しが起こっていきますように、私はその身なんです。私はそういうふうにして癒されたんです。神様に期待していきましょう。アブラハムの神様は今生きておられます。お祈りします。天皇父様、この時を感謝します。神様、傷ついている人が数えきれないほどいます。問題を抱えている人が数えきれません。あなたはそういう私たちを見て御子イエス様を使わせてくださいました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。イエス様、あなたにある新しい人生をますます私たちが歩き続けることによって、周りでたくさん傷ついている人たちが癒しを受け取っていきますように。教会は不思議です。傷ついているものが癒しを提供する。でもそれはあなたが教会の頭だからです。イエス様、どうかなさってください。イエス様、私たちに触れ、私たちに語ってくださり、心を生かしてくださり、思いを立ち上がらせ、今ここにいる私たち一人残らずがイエス様、あなたのお名前をひたすら呼んで、あなたが成してくださる御業を受け取りながら人々に仕えることができますように。私の力ではできません。しかし、どんな人間をも強くしてくださるあなたは、弱いものを、無力なものを何でもできるものにしてくださいます。どうぞよろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。